皆さんこんにちは。トキヨグソウラジオ、本日のテーマはうっかり者の人、忘れっぽい人の強み、それから最近物忘れが多くなったなという人へのヒントをお話ししたいと思います。10分聞くとホッとする、解きほぐされる空間をお届けします。この音声ラジオはプロ音営業を名乗る私、夏菜とみんなの時間です。それでは早速始めましょう。さて今日はうっかりすることが多い人、そして忘れ物が忘れっぽい人の強みをお送りしたいと思います。私自身がまさにこういう人なんですよね。ケアレスミスが多くてよく間違えちゃう、うっかりしちゃうことが多い。そして、忘れっぽくって物も忘れっぽいし、忘れ物も多いし、置きっぱなしにしちゃうとか、それからね、人から言われたこともつい忘れちゃうっていうね、いわゆる、そうですね、今でこそこの現代だと発達障害っていうふうに言われたり、でもそこまでじゃないけどグレーゾーンと言われたり、ちょっとうっかりしちゃうっていう傾向の人、いろいろ困ることが多いですよね。でね、あえて強みってなんだろうっていうふうに思ってたら、そうだこれって結構いいかもっていうことがありました。それはね、まず私のエピソードから話すと、私はその忘れ物とかすごく多くって、忘れっぽくってうっかりしちゃうことが多いんですね。で、今まで長らく、自分のことをあんまり信用しないで、道具を使ったり誰かに頼んだりとか、サービスツールを使ってきました。でね、周りの友人たちがだんだんと年を経て、ね、お年頃になってきて40代半ばになってくると、あれ、なんか前に比べてちょっと最近忘れ物が多いんだよねとか、忘れっぽくなったんだよねっていう話を聞くようになってきました。でね、私から見ればその友人たちっていうのは、以前には若い頃はね、もうなんでこんなことすぐ覚えられるんだろう、忘れないんだろうとかね、なんで失敗しないんだろうっていうふうに不思議に思えるぐらいスーパーな感じだったんですよね。だけどやっぱり年齢を経るにつれて、ちょっと忘れっぽくなってきたなんていう話を聞くようになりました。私の場合はもう自分のことは若い頃から全然信用してなかったので、私自身で記憶するとか覚えるなんて全然なくって、昔だったら紙にメモを取るとか、ノートに書き取るとか、付箋に書くみたいにして、自分では覚えないでそれを文とかね、文字に書いておくっていうようなことをしてたんですよね。ただ覚えられる人っていうのは、そういうふうに紙に書いたりしないで頭で覚えるっていうことをしてきたので、なのでここに来てちょっとあれっていうような感覚を得てるみたいです。話がね、そういうエピソードから考えるに、うっかりしやすい人、忘れっぽい人の強みっていうのは、ズバリですね、自分を頼らなくって、そのうまくいかないことっていうのを、何らかのサービスとか道具を使って解決しようっていうことを蓄積してきたっていうことなんじゃないかなって思います。となると、この今までの試行錯誤をしてきたっていうことは、結構ね、いろいろ積み重なっていて、それ自体がもう体系だっているようなものだったりもするんですよね。これはあなたのためにも、そのね、困ってきた人のためにもなるし、今後困り始めた人とかね、あと周りで困ってる人っていうのにアドバイスになるんじゃないかなって思ったりしました。これが私の思う強みです。自分を信用しすぎないで、その困りごとっていうのを解決するために、外部のサービスとか道具とか人を頼るっていうことなんですよね。じゃあね、今まであんまりそういう困りごと、うっかりしちゃうとか忘れっぽいっていうことがなかったけれど、だけど最近だんだんと年を経るとともに、うっかりすることが増えてきたなっていう、そんな自覚のあるあなたは、ぜひこれはね、ヒントをお送りしたいんですが、忘れっぽい人、うっかりしちゃう人にどうやって対処してるっていうふうに聞くといいんじゃないかなって思いました。またそういう人が周りにいない場合でも、今はインターネットとか AI とかね、そういった便利なものがあるので、こういうことで失敗そうなんだけど、そういううっかりしてる人ってどんな風なツールを使ってるんだろうなんていうふうに調べてみると、 意外といいものがありそうです。個人のユーザーとかインフルエンサーを探してみるのもいいですし、そもそも発達障害のね、ADHD とかね、発達障害の人が使ってるツールとか、サービスっていうのは、まあそこまでじゃない、まあいわゆるね、発達障害ではない、まあ健常者っていう言葉を言っていいのかわからないんですけれど、まあ多くの人が使えるようなサービスやツールがあると思うんですよね。これって例えて言うならば、そうですね、アウトドアの服とかワークマンの服ってもともとはアウトドア用、登山用だったりキャンプとか作業用のものだったですよね。農作業とか工場とか現場作業で使うような服でした。これがだんだんとその服の性能、品質の高さっていうものが多くの人が分かってきて、普段使いするようになってきましたよね。特に現場の作業をするとか山登りするわけじゃないけど、その性能が高いから、まあ、ちょっとしたキャンプとかちょっとしたハイキングとか果てには街でもね使うっていう、その街で歩く普段使いでも使うっていうようになってきましたみたいな感じで、本当に便利な道具っていうのはすごくすごく困ってる人も助けることができるし、そこまで困ってないけどちょっと困ってるっていう人にも助けることができるんですよね。ということは、発達障害の人が使っているグッズ、サービスっていうのは、まあ多くの人に使えるものだと私は思っています。まあ、だからね、そう、周りでね、そういう発達障害の人がいたりしたら、どんなものを使ってるのっていうふうに聞いてみるっていうのは私はありだと思いますし、まあ、そこまで踏み込まなかったとしても、ネットで調べるっていうのはいいと思います。そしてさらに、まとまってるものが書籍だったりするので、発達障害とかね、うっかり屋さんとか、あとは忘れ物が多い人がどういうようなツールを使っているのかっていうものを調べると、これは結構いいと思います。で、調べる前にそれをね、まずね、認めるとかね、受け入れるっていう段階、そんなフェーズがあると思いますが、これなかなか受け入れるのがもしかしたら難しいかもしれないです。今まで覚えられていたこと、パッとできてたことがなかなかできないっていうのを、これをもしも衰えとか能力の限界っていう風に考えるとすると、結構辛いですよね。だからね、受け入れるまでにはもしかしたら怒りとか拒絶とか悲しみとか、そういった感情を感じるかもしれないです。だけどね、そうね、これについて、その受け入れることについて私が何かアドバイスできるっていうわけではないんですが、だけど、まあそうですね、外部のものをちょっと試してみると、これは受け入れるとかに限らず、やっぱり便利です。から受け入れるっていうのは、まあだんだんと時間をかけてやっていけばいいことなので、まずはサービスをちょっと使ってみる。道具を使ってみるなんていうことをすると、とてもとても私は便利だと思います。じゃあどんなサービス、どんなグッズがあるのか、これは様々ありますけど、そうですね、まず一つだけ挙げるとするんだったら、私は付箋かな。本当にポストイットっていろんなことに使えるので、過去にも私話したことがあった気がするので、ポストイット、付箋の使い方については概要欄に載せておきたいと思います。そうですね、本当に付箋はいろんなことに使えますからね。付箋は一つだけじゃなくて、何個か100均とかでね買っておいて、家の中のいろんなところに置いておくと割といいと思うんですよね。でね、ちょっとちっちゃめのじゃなくって、 7.5cm×7.5cm くらいのちょっと大きめのものを家のいくつかの場所に置いておくと私はいいと思います。これ何に使うかっていうと、思いついた時に思いついたことを書いて、それを壁とかに貼っておくんです。そうすると、その場でできないことってあるじゃないですか。何かを買わなきゃとか、ここの壁のところが汚れてるから拭かなきゃとかね、ここ掃除しなきゃとか、思いついた時にその思いついたことを書いて、そして貼っておくと、時間ができた時にできます。それが結構ね、私はいいと思うんですよね。思いついたことを後でやろうって思ってると、その脳のね、頭の中で容量を使っちゃいますし、他のことができなくなっちゃったりします。 これ若い頃だったら覚えていられるかもしれないけど、だんだんとやることも役目もだんだん難しくなってきて、その中でやることを全部覚えてるのって難しいですよね。じゃあスマホに書けばいいじゃないかっていう話もあるんですけど、スマホを取り出すと他のことをしだしちゃうっていうね、なんか負のループに陥っちゃうこともあったりするんで、まあ、スマホを使うのもちろんいいんですけど、付箋も併用すると私はいいんじゃないかなって思いました。というわけで今日のお話は、まずうっかりしちゃう人の強み、これは自分を信用しないで外部のサービスやものを使うっていうこと、そして最近ちょっとうっかりなことが増えてきたなっていうあなた、ね、ぜひぜひ、うっかり、元うっかりさんっていうのかな、元祖うっかりさんのやっていることをぜひ取り入れてみてください。そうするとすごくいいことがあるかと思います。私もこのラジオの中でうっかり屋さん代表としまして、こんなグッズがありますよとか、こんなことが良かったよっていう話をしています。そしてこれからもまたお話をしていこうと思うので、ぜひよかったらチャンネル登録フォローしていただいて、また聞きに来てください。今は月曜水曜土曜日の朝6時30分頃から音声公開しています。よかったらまた来てください。時ほぐし屋プロ応援屋の夏菜でした。またねー。